理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第267回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の番組で、
はい、うん、
基準点カードの話をしたんですけど、
はい、
基準点と基準点カード
の話しました。なんかヒューってジャンプでスキーで飛んで
K 点ですか。
基準点っていうのもなかったっけ、ジャンプ。
なんかあるんですよね。
うん。と、まあ、一応わかんないけど。
あと K 点っていうのがあって。
そう、K 点って、アルファベットの K ですか？
この先危険の K ですかね。
そうか、危険の危、K、はい。なるほど。
よくわかんないです。その辺、詳しいこと。そんで。
はい。
ちょっとね、批判的なことというか、
はい、
基準点カードなかなか難しいよねって話をしたんですよ。
ああ、はいはいはいはい。配布方法というか、
そうそうそう、
一般に広めるにはっていうことに関して、もの申したわけですね。
そう。
はい。
で、ツイッターでちょっとコメントがありまして、
うん。
基準点カード、もう一つ弱いところがあって、
ほう。
多くの基準点が、私有地にあったりすると、
うん。
でも、その、なんていうの、届かないって言ったら変だけど、触れ合えないんですよ。
あ、はあ、はあははあ、例えば記念写真とか、そういうものが、撮れないわけですね。
なんか、
あそこにあるという。
そうそう。もちろんね、山の上とかの三角点みたいなところは、見えるところが多いですけど、
はい。
こう街中にある基準点だと、一般の、お宅の中に入っていたりとか、
うん、
そういうのも多いので、見えるところが少ないっていうのも難しいよねっていうコメントいただいて、そうだそうだって思ったんですが、
そうだそうだ、はい。
そんなね、批判的なことばっかり言ってちゃいけないと思ったんで、
お、いけないいけない。
基準点カードに載っている場所を、こう、うん、江戸城近辺から行ってきました。7つぐらい。
もう行ったんですか？その、なんとかコースを行ったんですか？
なんとかコース行きました。
おお。
江戸城南コースを、順番は逆向きに、江戸城の天守台から始めて、
はい。
南に降りていく感じで、はい、歩いてみました。
おお。どうでした？
まあまあ、目的があって、先週、うん、香里さんも言ってたけど、
はい。
お散歩のネタとしてね、
はいはいはい。
A 地点、B 地点、C 地点っていうのをこう順番にこう、スタンプカード的じゃないや。スタンプラリーか。みたいにこなしていくのはそれはそれで楽しいかなって思いました。
はい。
一方で、もうちょっとストーリーがあるとより楽しめるかなとか思ったりして。
ほう。
近いところ順番に回っていくのももちろんいいんですけど。
うん。
なんだろうな。
あ、じゃあ、例えば、その、近いところお散歩コースっていう以外に、例えば、歴史的に順番コースであったりとか、とか、そういうストーリーってことですか？
そう、なんかね、まとめると面白いとか、
うん、
こことこことここはこんな関連性とか。で、一応ね、
うん、
ウェブサイトでは、グルーピング、うん、カードがグルーピングされたりするんで、それごとにこう説明があったりするんですけど、
はい。
やっぱ、回りやすさとね、その説明の関連性がうまくできるといいかな、なんてちょっと思ったりしました。
はい。
はい。あと、前回もご説明したんですけど、
うん。
高さの測定に使う、その、石にね。
高さの測定に使う石？
石にマークが彫ってあるんですよ。
はい、うん。
記号っていう、説明で、几帳面の木っていう話をしたじゃないですか。
几帳面ですね、はい。
そうそう。マークが、を見つけるとどんだけ楽しいかっていうのが、
はい。どんだけ楽しいか。
そこがね、ちょっといまいち、こう、 伝わらないといけないかなと思ったんですよね。
うん。
なんかね、そこが、見つかると嬉しいんだけど、
はい。
だんだんこう、やらされてる感じになってくるというか、探すことに意味もあるんだけど、
うん。
なんだろうな。もうちょっと、基準点カードを広めてる人たちが考えている良さを説明してくれるといいなと思いました。
はあ、はい。
っていう感じで、
うん、
6カ所か7カ所回ったのかな、今日は。
お、結構回りましたね。
江戸城の天守で2つ、大手門、桜田門、うん、水準店の、親玉に回って、あと、日比谷公園の中回ってとかっていうので、
はい、
ちょっと寄り道して半蔵門に回ってしまったので時間はロスしたんですけど、
それはまた別の用事でってことですか？
半蔵門って、
うん、
こう江戸城内堀がぐるぐるって、要はお堀がね、
はい、
お城の周りを回っているんですけど、うん、
はい、
半蔵門って土手になってるのね。要はお堀だけど、人がこう通るには橋がかかってるか土手になってるかしなきゃいけないじゃないですか。
うん。
そうしないと水の中になっちゃうからね。
ジャポン。はい。
で、橋って言ったら変だけど、水が通通に下を通っている土手と、
うん、
左右の水が分かれている土手があるんですよ。
あ、円ではなくって、この字状、この字というか、あ、分かった。ランドルフ館みたいな感じのお堀ってことですね。
そういうのはランドルト館でしょ。
ちょっと違った。
で、その、
はい、はい。
水が、簡単に流れていかない土手は何箇所かあるのよ。
はい。
内堀の中でも。
うん。
で、半蔵門の土手の左右が一番水位が違うのね。何が言いたいかというと、半蔵門に入って、入る左側は水位が高い。で、右側は水位が低い。う
ん、はい。
なので、内堀は、水が流れているわけです。だんだん低い方に。
うん。
で、そこが一番違うのが、桜田堀と半蔵堀が、結構、なんていうの、水位が違うっていうので、時計回りに水が流れてるっていう感じなんですよ。
ふ、はい、ーん。ほうほう。
っていうところを、こっち側とこっち側の水位の違いを見るっていうので、半蔵門までこう、よちよち歩いてって、
はい。
こっち側とあっち側を見てから、国会議事堂の方に回ったりして、っていうのでですね、ちょっと寄り道をしたので、次の点に行けなかったんですけど、次回は、その続きで、愛宕山から、どこだっけ、東京タワーの方を通って、南に下るっていうのを追加で行きたいなと思っています。
はい。
はい。
なるほど。
で、
うん。
6月はですね、この番組の配信5回あるので、
はい。今日5回目ってことですね。
今日は4回目ね。
あれ？あ、はい、はい。
次回、
は
い、7月の星空を次回もやるんですけど。
え、もう7月？
今6月ですからね。
早いですね、はい。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。
待ちますよ。
6月ってことは、今年じゃない、今月が終わるともう1年の半分終わったってことですか？
そうです。もう目前です。
え？そんな早いんですか？ 1 年って。
だんだん年取ると早く感じるらしいですよ。
いやー、長いですね。半年って、まだ半年？
ということでですね。
はい。
今日はサクサクっと。
サクサク？
ノイズキャンセリングヘッドホンの話をしようと思っています。
なんかどっかで聞いたことあるんですけど。
そうなんですよ。
ねえ、なんか最近このデジャブ感がすごく多い気がするんですけど。
そんなに雑貨店っていうポッドキャスト番組がありまして。
はいはい。
その6月6日、2018年6月6日配信第118回。
はい。
旅のお供にノイズキャンセリングヘッドホンという回で、 ノイズキャンセリングヘッドホンのがいいよっていう話とかをしてるんで。
おう。
はい。それを受けて、ノイズキャンセリングヘッドホンを、そんなエリカの時間っぽく説明していこうと思っています。
はーい。はい、なんか、最近コラボ企画が多いんですね。
なんとなくね。
はい。
はい。
じゃあ、よろしくお願いします。
こんにちは、ソンナイプロジェクトのゆうなです。今週のソンナイブログはビルケンシュトックという靴のブランドについてお話ししています。私も毎日愛用していて、とても履き心地がいいので、少しでも良さが伝わればいいなと思います。ぜひご覧ください。ソンナイプロジェクトのウェブサイトはソンナイ .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
ではですね、
はい、
ノイズキャンセリングヘッドホンのお話をするんですけど、
うん、
まずノイズキャンセリングヘッドホンって使ったことありますか？
ないです。
ないですか。
はい。
私はカナル型インナーイヤーというか、あの耳の、はい、穴に差し込んじゃうタイプのノイズキャンセリングヘッドホンを使ってるんですけど、
はい。それって、いわゆるカナル型と、うん、オーバーヘッドっていうのかな、普通に頭にかぼ、違う、なんていうのあれ。
オーバーヘッドというか、オーバーバンドというか、
うん、
頭の上に、こう、ツルがやってくるタイプのものでも、
あの、DJ がつけてるようなやつですよ、DJ が。
まあ、そこは何とも言えないんですが、
はい。
それでも、耳をね、覆ってしまって、
うん、
耳にかぶさるタイプ？
はい。
オーバーイヤーというか、
耳全体を、カバーするタイプか、耳の穴をカバーするタイプかってことですか？
あとね、うん、パッドみたいなやつが、耳に、うん、ポチッと当たるというか、っていうオンイヤーっていうのもあるんですよ。っていうのもありまして、
うん、
まあまあ大きく3種類ぐらいあるんですけど、
はい、
どの種類も、
うん、
ノイズキャンセリングヘッドホンあります。
なるほど。
はい。で、どうやって、
うん、
ノイズをキャンセリングするか、
はい、キャンセルのイングをするかですね。
外から来た外音を、
うん、
聞こえなくして、
うん、
なんだろう、音楽とかね、
はい。
ポッドキャストとかだけ聞こえるようにするっていうのが、
はい、
まあ、ノイズキャンセリングヘッドホンの仕組みで、
はい。はい、
そんな雑貨店では逆位相のとかって話をしてたんですけど、
うん。
逆位相ってなんだよとかって、なかなかめんどくさいんで。
そんなこと言いそうですかね。
言ってました。
あ、そうですか。
ヘッドホンって、
はい。
普通にしていると、
うん。
音楽を聴いてても、外の音少しずつ聞こえるじゃないですか。
まあ耳を一応覆ってはいるけど、うん、完全に覆えてるわけではないってことですよね。
うん、だし、外から、はい、強い、なんていうの、音の、圧力？
はい。
音って空気が、濃くなったり薄くなったりするっていうのが伝わるのが音なので、
はい。
こう、大きい音がすると、こう窓とかが震えたりとか、うん、ガラスがブルブルブルって言ったりするのと同じように、う
ん、はい。
ヘッドホンの音を出してる振動する膜、
うん、
っていうのが揺らされて、
うん、
耳の中まで外の音が伝わってくるってことが起きます。
ほう、はい。
なので、ヘッドホンって、外側を空気に触れないようにってわけにいかないんで、必ず外の音が少しずつ伝わってくるっていうのは宿命ではあるんですけれども。うん、
宿命ですね。運命ではなく宿命。
そう。なんですが、それに対抗するために、
お、抗ってますね。
こんな、音の圧力が来るんだったら、
うん、
それに対抗する方向に振動板をちょっと頑張って動かせば、
うん、
亡き者として、扱えるんじゃないか。
うん、
つまり、音楽が全然流れてないヘッドホンというのがあります。
はい。
で、耳にこう当てると、無音のようだけど、外の音がほのかに聞こえるわけだよね。
うん。
だし、外の音がとってもうるさければ、工事現場だとか、飛行機に乗せるとか、
はい。
そういう時には、外の音はそれなりに聞こえますと。
はい。
それに対して、外からこんな音が来るんだったら、それにある程度対抗するように、振動板に、力を加えて、振動板自体が動かない、または外から来る、音と、を打ち消すように動かせば、耳に入ってくる振動板じゃないところの音と振動板が作る、対抗する動きで、それをキャンセルして耳の中に音が届かないようにできるんじゃないかっていうのが仕組みなわけね。
はい。
で、それに音楽を流すと、さっきの振動板を音楽の分だけ今度は揺らしてあげるっていうのをやるわけ。
ほう。
ここまではいいですか？はい。
ノイズキャンセリングヘッドホンっていうのは、音楽を聴いてない時にも働けるんですか？
そう、ノイズキャンセリング機能をオンにして、
うん。
音楽は一時停止とかすれば、
うん。
静寂がやってくるわけですよ。
へぇー。静寂ですか？
はい。と言っても、100% 消せるわけではないんで。
まあまあまあ。
何十分の1とかの、強さになるんですけど。
でも違います？
私、飛行機で移動することがあったりするんですけど。
はい。
その時には随分疲れ方も違いますよ。
疲れ方？
ゴーっていう音が、ほとんどない感じになるので。
ほう。
耳からのこう、刺激？っていうのがないだけでも、なんか疲れが違う感じがします。
あ、そうなんですか？
はい。どっかの航空会社のビジネスクラスには、
はい。
航空会社からの貸し出しのヘッドホンがノイズキャンセリングヘッドになってますね。
それはビジネスクラスに俺乗ってんだぜってこと？
プレミアムエコノミーって言って、
はい。シートだけちょっと広いってやつですよね。
そう。そこにもついてるのには乗ったことがあります。
そうなんだ。プレミアムエコノミーに乗るんだぜってこと？
あとは、ビジネスクラスのとこ通って乗り降りするんで、降りるときにポイッと置いてあるやつがノイズキャンセリングヘッドオンっていうふうに、デカデカと。
あ、書いてあるの。あ、デカデカと書いてあるのね。
デカデカと書いてあるわけじゃないですか。見てわかる感じでした。
そう。これが使いたかったら、お前はここに座れや、っていう感じ？
いや、自腹で買って乗ればいいんですけどね。
そう。
ということで。
はい。
外の音を打ち消すような力を振動する板に与えるっていうのをやるんですけれども。
はい。
もともとは、アナログノイズキャンセリングって言って。
うん。
外から送る、こう、音の波を打ち消す力をヘッドホンに内蔵しているマイクとアナログアンプっていうのを作って振動板に与えてあげるとそれを打ち消すようになるっていうのがあったんですけど、デジタルっていう風に最近はなっていて、デジタル化で何がいいかっていうと、外から来た音の中でどの辺を強調するとか、どの辺を、なんていうの、例えば、低い音とか真ん中の高い音、で、どういう音を集中的に、消す方に持ってって、どこを残すかみたいなのが、気軽にできるのがデジタルのいいところで、アナログでもね、フィルターをつけるとできるんですけど、デジタルだと、
残す音なんてあるんですか？
やりすぎると、圧迫感を感じたりするんですよ。
へー。じゃあ、初めは当然、全部消そうって気持ちでスタートしますよね、当然。はい、外の音は聞きたくないんだからって言って。で、やったら圧迫感を感じるかもしれないからって、今度は、部分的に残そうっていう、そういう動きになってきたわけですか？
とか、
そんな細かな方に進化してるんですか？
どこに力を入れるというか、どの辺の音を集中的に消すかっていうのとかがコントロールできるようになってたりするんですね。
はあ、はい、単にもう消すだけの世界ではないわけですか。
あと、
一歩も二歩も進んでるんだ。
いろんな進み方があって。
はい。
もう一つ、外から来る 音に対して、うんうん、マイクがあるから、
はい、
振動板を逆向きに力を与えれば音が消せるっていう、うん、タイプの、外部の騒音を検出するタイプの、消す、なんていうの？回路と、
はい、
もう一個、ヘッドホンの内側にマイクを持ってきて、そこが、無音、またはそこが、音楽ソースと同じような音圧になるようにするっていう、両方に、外と中の両方にマイクを持ってきて、それを、両方計算に入れるっていう、フィードバック制御とフィードフォワード制御っていうのを組み合わせた、ものとかっていうのもあったりします。つまり、外から来るやつは、
はい、
まあ、こんな感じじゃなくても分かるけど、
いわゆる雑音ですよね。
そうそうそうそう、
うん、雑音を消すだけじゃないわけですか。
だから外から来るやつはそうだけど、
うん、
中にもマイクがあると実際に
中っていうのは、本来その中っていうのは、ヘッドホンから聞こえる音楽が聞こえてる環境ってことですよね。そこもマイクで拾うわけですか。
そうすると例えば隙間から入ってきた音とかも分かるわけ、
うん、隙間ってどの隙間。
耳とヘッドホンの隙間、特にこうオーバーイヤーというか、
はい、
耳をパコってやるやつだと、
はい、
頭の形が違うと隙間が空いたりとか、うん、眼鏡のつるのところに隙間があったりとか、
はあ、
密着感が微妙に違ったりとか、
うんうんうんうん、
あとは、外から、体を通じてきた音とかも来るわけでしょ。
はい。
そういうのも拾って、それがゼロになるようにコントロールするっていうのも一緒にやったりしていて。
うん、ああ、すごい。
そうなんですよ。
なんか、ただ消すだけじゃなく進化してるんですね。
そうなんです。
そんなに進化するほどそんなにいい機能なんですか？立ったことないから全然わかんないんですけど。
それがついてると、その、
うん、
ノイズキャンセリングの機器が違うっていう風に言われてます。で、実際に私が持っているやつの、うん、5年前ぐらいの、要は、出たばっかでもないか、ちょっと古いやつを使ってるっていう人と、出張の時に、話をしながら、ノイズキャンセリングがあると飛行機の中楽ですよねとかって言って、
うん、
この前買ったんですよって言って、ほいって渡したら、うん、あ、俺のよりもずっと消えてるわとかって言われた。
へぇー。
なので、その、ノイズを消す、テクノロジーも進化をしていたりします。
う
ん、そんで、
はいはい、あ、まだまだまだこんなのは序の口の話ですね。
序の口ってわけじゃないんですけど、今、かおりさんが言った通り、
うん、
外から入ってくる音を何を通して何を通さないかっていうのが、もし、もっともっと選別できるんだったらどうするかっていうので、
はい、
最近は、ノイズキャンセリングヘッドをしてると外の音が聞こえないわけですよ。
まあそうですね、そのためのものですもんね。
でも、
うん、
列車が急ブレーキをかけました。
はい。え？はあ。
で、なんかアナウンスしてます。
うん。
っぽいのがもやもやって聞くんだけど、なんて言ったかよくわかりません。なんでかというとノイズキャンセリングヘッドホンだからっていう時に、
うん。
まあ一番簡単なのは、
うん、
パコッと耳から離せば外の音聞こえるから。
普通そうしますよね。
それでもいいんですけど、
うん。
マイクがついてるんだから、
うん。
外の音をどのくらい聞こえさせるか、
うん。
っていうのがコントロールできるわけじゃないですか。う
ん、はい。
なので、ノイズキャンセリングヘッドホンのどっかにこう、触ると、外の音が聞こえるようになるとかっていう機能がついてるのもあります。
そういう時用にってことですか？その何か、そうかそうか。別に今のは、電車の中のうんぬんっていうちょっと特殊な儀礼だったけど、そうではなく、ん？と思った時に、ちょっと外の音も聞きたいなっていう時に、いちいち音楽を消すとか、あ、そうか、音楽を消してもノイズキャンセリングの機能が働いちゃうのか。
そうそう。
一時停止程度であれば。
そうなので、一時停止しても、シーンとしてるから、うん、ヘッドホンを外さなきゃいけないよね。それを、例えば、どっか、そーっと触ると、
はい、
音楽を小さい音にして、
うん、
外の音を取り入れて、
うん、
で、やってくれたりとか。
なるほど。あ、そうですね。よく電車で乗っていて、次の駅、うん、あれどこだっけっていう時あるじゃないですか。
あります、あります。
で、耳を澄まして、放送を聞くのを待つ時とかに、そういうふうにするわけですね。
そう。あとは、さっきも言った、不快な音は聞きたくないけど、
うん、
重要な音が聞きたいんだったら、例えば、うん、アナウンスの声は聞こえやすいけど、
うん、
電車系の音は、音を小さくする、
うん、
とかっていうのもやろうと思えばできるわけ。
あ、そういう設定をにすればってことですね。
そう、だからお話はできるけど、
うん、
列車の音、ガタンゴトンとか、
うん、
G とかっていう音を消すとかっていうのもできる。やろうと思えば。
もうすごい進化ですね。
そう、とかっていうのも、できたり、
うん、
あと、もう少し言うと、もしかしたら、
はい、うん、
普段聞こえないような音を聞き取るっていうのも使えるかもしれないよね。
うん、逆に？
あ、そうそうそうそうそう。逆に。
虫の音をより綺麗に聞きたいって言ったときに、その他の雑音っていうのかな、街の、喧騒なんかは消して、でも虫の音は聞こえるとか、そういうことですか？
例えば、今、補聴器って言って、普段耳が聞こえにくいとか使っているものもありますけれども、
はい。
小さい音でも聞きたいっていう時に、
うん。
なんかをいじれば、少し快適に音が聞こえるっていう機能にも使おうと思えば使えるわけですよね。
まあ、可能性としてですね、それが実際に今、製品化されてるかはちょっとわからないけど。
そう。で、選択的に音を、はい、拾うとかっていうのだと、
うん。
例えば、左右に、こう、マイクがついているとすると、
はい。
口で喋る声を、
うん。
左右のマイクでうまく拾ってあげると、
うん。
外の雑音と区別して、捉えるってことができたりします。これね、ノイズキャンセリングヘッドホンとはちょっと別な話なんだけど。
はい。あ、例えば、ノイズキャンセリングヘッドホンをオンにしたときに、自分が喋ったときって、まあ、骨格的に自分の体の中に反響する自分の声は聞こえるだろうけど、一般的にその耳から入ってくる音は聞こえなくなるわけですよね。
聞こえなくなります。
そうすると、
変な感じがします。
なんか変なんですか？あ、やっぱ変な感じするんだ。
変な感じします。
へぇ。
で、電話のヘッドセットとか、今、録音するのにヘッドセット使ってますけど、
はい。
こういうのって外からノイズがあると一緒に入っちゃうじゃないですか。でも、
本当だったら、マイクがってことですか？
そう、声だけ拾いたいよね。
はいはい。
そういう時に、指向性マイクって言って、ある方向から来る音だけ取るっていうマイクがあったりするんですね。
はい。はい。はい、
で、もう一個、マイクが二つあれば、
うん、
両方のマイクの、
うん、
入ってきた音を分析すると、
うん、
両方のマイクからある距離にある音源だけ強調して、録音するっていうのができたりするのね。
例えば、マイクから1メートルのところから人が喋ってるっていうと、そこの1メートルのところから発せられる音は拾うけど、それ以外の音は雑音として捉えるってことですね。
うん。実際には、両方のマイクから同じ距離にあるところの音は、うん、強められるけど、違う、うん、距離にあるところは、弱める。例えば、雑踏は弱まるけど、声は、うん、明瞭にっていうのとかができたりするんですよ。
へえ、それはもうあるんですか、そういうもの。
うん、それは、ね、位相が違うっていうのがあるんで、
位相ですね。
それはね、本当に位相なんですけど。
あ、位相なんですか。
ね。
へえ。
ノイズキャンセリングで言っている逆位相とはまたちょっと違って。
うん、はい。
時間遅れのところで、
うん、
マイクの場所が違うから入ってくる音に時間差があるじゃないですか。で、遠距離から来る音は同じタイミングで入ってくるけど、
うん、
右より、右からやってきた音は、
はい、
到達するタイミングが違うからずれるのね、
うん、
時間が、
うんうんうん、
そうすると、時間がずれた分は、無視して、同じタイミングで入ってきた音だけを取るとかっていうのができるわけ。
そんなのがあるんですね。
そう。なので、音を、加工する技術っていうのはいろいろあって、皆さんの周りで使われていて、
は
い、
うん、
で、さっき言ったノイズキャンセリングっていう、外の音を選択的に、耳に届かせる。
うん、
または、音楽プレイヤーからの音を足して、それを突っ込むっていうのがあったり、特定の場所から発している音をなるべくよく取って、その他からの音をなるべく取らないっていうのができたりっていう、いろんなこう技術が世の中にはあって、それが快適にお話ができるために使われたりするんですよね。
うん、ね、快適ですか、今。
スマートフォンのマイクとかには使われたりするんですけど、すでに。
やっぱスマホってなんかすごいいろんな技術使われてるんですね。
使われてますね。そんでですよ。
そんでですか。
今度は、
はい。
本当に、
うん。
みんなそんなに外の音聞きたくないのかっていう話。
どうなんですか？私、別に、ノイズキャンセリングヘッドホンをすごく欲し、まあ、聞いたことがないから、それがどの程度の音になるかを知らないからかもしれないけど、
うん、
すごく欲しいとは今私は思わないですけどね。
そう。でね、
うん、
音楽に集中するとか、
はい。
そう、周りからこう、断絶して、一人でこもってなんかやりたいっていう時には、うん、
はい、はい。
もちろんこう、ノイズキャンセリングすればいいし、
うん。
すごくうるさい環境で音楽を聴くにも、
うんうん、ああ。
ノイズキャンセリングすればいいんだけど、
うん、
そうじゃない、普段、
うん、
実は、今、音声エージェントとかスマートスピーカーと言われている、
はい、
声で命令すると答えてくれる機器があるじゃないですか。
Siri とかそういうやつですね。
Google ホームとか、
うん、
Amazon Echo とか、
いろいろあるんですね。
Siri とか。
で、シリってなんでシリなんですか？
シリはなんでシリなんでしょうね。
何語ですか？英語でもシリ？
もともと英語でシリじゃないですか？
だってなんかさ、日本語だったらお尻っぽくないですか？ヘイシリって。
でも仕方ないよね。
そうだから、でもかといって、英語でシリってなんか意味があるんですか？
知らないです。
なんでシリなんだろう？
知りません。
知りませんか。へぇ。
そんでね。
はい。
声で命令するっていうのがある一方で、
うん。
ノーティフィケーション、つまりお知らせっていうのが音で届くってこと結構あるんでね。目覚ましはまず音で届くじゃないですか。
はいはいはい。じじじじじじじ。
なんですけど、
うん。
スマホでも、まあ、コンピューターでもいいんですけど、うん、お知らせが、音で届く、要は読み上げっていうのもできるようになってきて、そうすると今度は、
うん、
外の音が聞こえたまま、自分にだけ、お知らせが聞こえたらいいっていうニーズもあるわけ。
それはヘッドホンしながら、
そうそうそう。
メールを読み上げてくれるとかってことですか？
例えばメールがやってきましたっていうのを自分だけ聞く。
うんうん、
そうすると、一つ目はさっき言った、ノイズキャンセリングヘッドホンの技術を使って、
はい。
外の音も聞こえるけど、
うん。
ノーティフィケーション、お知らせも聞こえるっていうのが一つ作れますよね。
はい。
で、大きいスピーカーで出すと、周りの人も聞こえちゃうけど、
うん、うん、
今みたいなことやれば、自分にだけ追加の音が聞こえるっていう風にして、なおかつ外の音も聞こえる。だから普段の、生活には、うん、支障がなくて、
うん、
プラスで音を足せるっていう。さっき言った、音楽に集中して、外の音を、消すんじゃなくて、普通の音は取り入れて、プラスで音を足すっていうのをチャレンジしている商品が出てきていて。
へぇ。
で、それを電気的にやるっていうのもそうなんですけど、
うん、
電気的にやると外のから見たら、あいつ聞こえてないんじゃないかって思うよね。ヘッドホンしてたら。
ああ、まあまあ、そう、普通はそうですね。もしくは聞こえが悪いような気はしますよね。
そう。で、うん、一つ、アンビーっていう商品があって。
アンビリーバブル。
アンビエントの意味らしいんですけど。
はあ、
イヤーカフって言って、耳たぶじゃなくて耳の真ん中あたりの、
うん、
後ろにこう挟んでつけるアクセサリーがあるんですよ。
耳、あ、イヤリングでもない、ピアスでもない、でも、耳タブのところに引っ掛ける、
はい、なんか。耳タブっていうか、もうちょっと上の方ね。
エルフの耳みたいな感じですね。
後ろから、こう、つまむ感じの。
うん、うん、うん。はい。持ってないけど、見て、ま、うん、見たことあります。
そこから音を出して、
うん、
要は耳の穴は見えてるのね。
うん。
で、
うんうん、
イヤーカフみたいにくっつけて、うん、そこからこう音を出す管が耳の方に向いていて、
うん、
っていう外の音も聞こえるけど、それに音楽を足すとかお知らせを足すとかっていうタイプのイヤホンがあったり、うん、それはね全然こう、ハイテクではなくて、ただ単に耳を覆うヘッドホンじゃなくて、耳の中に細い管で音を届けるっていうタイプの、まあ、イヤホンっていうのがあったりします。それで音楽を聴くと、仕事中に音楽自分の分だけ流れていて、周りの音も聞こえるんで、自分だけ BGM がかけられる。
へぇー。ほう。
で、もう一個、耳の穴が見えているんだけど、
はい。
そこに、無線で、スマホと繋いでって言って、それね、アプリというか、システムも一緒に提供していて、それはお知らせが、やってくるっていうタイプの、もので、ね、ずっと知ってくださいっていう感じの商品があって、そちらは、例えば、シチュエーションとか、あとはスマホ操作すると、さっき言った読み上げエージェントが、音声で、情報を知らせてくれる。で、なおかつ、外の音も聞こえるんで、要は、羊というか。
羊？
黒子？
黒子？
が、こそこそっと後ろから教えてくれる感じになると。もちろん、朝出かけるときに、
うん。
OK Google 今日の天気はって聞けば、今日の天気は、晴れで何度になるでしょうって言ってくれるんだけど、
うん、
それを、自分にだけ教えてくれるっていうのとかができる。
はぁ。
むしろ喋ってもいいんだけど、ジェスチャーとか、あと、タイミングとか、うん、あとはスマホ操作で、それが音声で入ってくる。
うん。
っていうのができるようになってるものとかがあって、つまり、何が言いたいかっていうと、
はい。
外の音っていうのと、自分が聞きたい音。
はいはい。
っていうのと、割り込んで入ってくる音。
はい。
っていうのが、何が聞きたくて何が聞きたくないかっていうのが、いろいろ選べる時代になっています。それは、デジタルテクノロジーだったり、さっき言ったスマホのエージェントだったりっていうのも含めて、
はい。
自分が聞きたい音を聞きたいように聞く。
はぁ。
つまり、集中して、周りの音なんて聞きたくないっていう時には、ノイズキャンセリングできて、
うん、
逆に外の音は普通に聞きたくて、音を足したい。
うん、
あとは、もっともっと、周りの音を積極的に聞きたい。
うん、
とか、喋り言葉は、うん、聞きたいけど、他の騒音は控えたい。みたいな、ものがいろいろコントロールできる時代になってきているので、ちょっと試してみると面白いんじゃないかな、と思っています。
はぁ、なんか全然興味がない間に、世の中は、いろいろ進歩してますね。
そう。なので、いいか悪いか置いといてね。
はい。
だんだん自分が聞きたい音だけ、
うん。
聞こえるようになってくると、そのうち見たいものだけ見えるとか。
いやー。はー。
ね。
はい。
っていう風に、どんどんなってきて、こう。普通に生活しているんだけど、周りの人が感じている世界と、自分が感じている世界が、全然違う世界っていうことがあり得るんじゃないか。っていうふうに、だんだんなってくるのかもしれない。
あ、でも、例えば、 すごく外の音が必要以上に騒音と感じてしまう障害の人っているじゃないですか。
うんうん。過敏なタイプね。
あ、そうそうそうそう。そういう人には非常にいいだろうし、でも、うん、でもそういう人にも喋り言葉は聞こえなければいけないことは、音声だから、ヘッドホンしていても、いいってこと、いいって言い方変だけど、そんなに支障もないし、あとはそうか、だんだん耳の聞こえが悪くなった人にも有効ってことですよね。
例えばね。
うん。
例えば聴覚過敏な人は、自分がうさと感じないけど、必要なことが聞こえるチューニングができたりするかもしれないし、おばあちゃん、聞こえてますか？毒まむしさんですよ、みたいなのも、もしかしたら、新しい補聴器、
うん、
補聴器ってなるとね、医療器具になっちゃうんで、なかなか大変らしいんですけど、
うん、
ちょっとした補助として、
うん、
音が聞こえるっていうのもあってもいいかもしれないし。
よっぽどなんか、今話を聞くと、なんか、補聴器よりかは、いろんなことができそうな気がしますね。
うん、あとね、もう少し、ローテクってわけじゃないんだけど、
うん、
お年を召すとですね、耳の聞こえが悪くなって、
はいはい、
テレビの音を大きくしないと聞こえなくなって、
うんうん、
家族にもっとテレビの音を小さくしなさいって言われて、
うん、
いっぺん小さくするんだけど、そのうちだんだん大きくなっちゃうっていうとかがある中で、
うん、
手元にテレビの音が出るスピーカーを持ってくるっていう商品が何社か出てまして、
はい、
手元スピーカーっていうね、
うん、
それはテレビの音を手元に飛ばして、手元のマイスピーカーからテレビの音を聞くっていうのができるんですよ。うん、
はい。でもそれは単なる、まあ、いわゆるイヤホンみたい、イヤホンではなくスピーカーになってるだけで、
そう
結局コードでつないでっていう。
あ、そこもコードレスですけどね、大体。
あ、そうなの、時代は。
そうで、それだけだとあれなんで、そこにリモコンがついてるっていう。
うん、チャンネルも変えられる。
だから、の、ちゃぶ台の上に置くと、
うん、
そこがリモコンになってて、そこから音も聞こえるっていうのとか。
うんうん、でもそれが、テレビに特化してる、それはテレビ見るときには有効かもしれないけど、
うん、
お嫁さんの言ってることが聞こえないおばあちゃんとか、そういうふうにはどうしてもなっちゃうわけですよね。ただそれをイヤホンというか、まあ、結局、耳にかぶせないなりにも、そのイヤカフみたいなやつだったら、耳に引っ掛けとくだけで、そういうふうにいろいろな音が聞こえるようになる可能性は、特に、なんていうか、声、
うん、
とかは聞こえるようになる可能性はあるわけですよね。
そうなので、
すごく良さそう。
いろいろね、可能性があるんじゃないかなと思ってるし、
うんうんうん、
皆さんはどんな音を、どんな時に、どんなふうに聞きたいか、はい、でただ単に、周りの音を大きく小さくだけではなくて、うん、さっき言った音声エージェントに喋ってもらったらいいことがあるかもしれない。
可愛い声で耳元で囁いてくれるってことですか。
まあよく話題に出てくるのは、
うん、
久々に会った人の名前が思い出せないときに何とかさんですって自分にだけ言ってくれるっていうね。
それはどっからその情報を得るんですか。
あ、いろんな得方あるんじゃないですか。その、どっかにカメラがあって、
うん、
顔認識するのがいいのか、
うん、
マイクがあるんだからどっかで声を取っとけば、うん、あ、どうもって言って向こうの人がなんか喋ったら、
うん、
認識してくれて、なんとかさんですって言ってくれるとか。
でもそれ機能欲しいな
とかね。
でも人の名前覚えられない。
でもそれって、
うん、
音だったら今自分にだけ伝わるっていう機能が、実現されてるけど、
はい、
自分にだけ見えるものってなかなか今難しいじゃないですか。
まあそうですね。
まあ、相手の顔に投射すれば相手は見えないからいいんだけど、そうもいかないんで。
それすごいな。
ね、おでこにこう名前出たら分かりやすいんだけど。
いいね。
それは、今は、その、半透過のグラスをかけるか、
はい、
プロジェクション、自分からこう、相手にプロジェクションするしかないんだけど、うん、音は、ね、自分だけ聞こえるっていうのができるんで、
うん、
自分にだけ、こう、支えてくれるっていうツールとして、いろんなことが、これから先考えられるんじゃないかなと思います。
はい。
はい。ということで、今日は、ノイズキャンセリングヘッドホンからちょっと派生して、
うん、
聞こえるものをコントロールするっていうのができたらどうしましょうっ ていうのをみんなで考えましょうって話になりました。
どうしましょう。でもなんかすごくいいな。なんか私の母親はだいぶ耳が遠くなっちゃったんですね、
うん、
でやっぱりそれでもすごく聞こえないわけではないんだけど、話をしてると向こうは向こうなりに聞こえた言葉として返事をすると微妙に食い違うわけですよ、話が。
わかるか、あの断片的に聞こえてる情報から話を続けるからね。
そうそうそうそう。でそういう時にその人の声がよく聞こえるっていうものをやれば、向こうもストレス、こっちもストレスなんですよね。でかわいそうなんですよね。そういうのが良くなればいいなと思うから、商品化してほしいな。てかもう商品あるの？
ね、音を大きく聞くやつは、もちろん補聴器っていうのはたくさん出ているし、
うん、補聴器みたいにやっぱりなんだろう、まあ、今の補聴器って耳の穴の中っていうのかな、穴のところにぴったりなものを作ってってやつじゃないですか。
多いですね、そういうのがね、うん、あの外に出てるのもあるけど、
それよりもなんかさっき言ったイヤーカフ的な感じであればもうちょっといいなと思うし、しかもそれが流行ればちょっとおしゃれにも使えるじゃないですか。
そうなんだよね。
あ、そうだよね。だから音が出るっていうのかな、そのスピーカー的なところは一つで、もうそのイヤーカフそのものは取り替え式にすればおしゃれが楽しめますね。
そうですね。あの、ね、どう商品化するかはなかなか難しいとは思うんですけど、いろんなことが考えられるんじゃないかなと思ってます、うん、
ね。ちょっとそれ誰かクラウドファンディングでやってくれないかな。ちょっとそれだったら思いっきり融資して使ってみたい、買ってみたい。
ということで皆さんからのご意見もお待ちしております。
はい、
そんな理科の時間では皆様からのご意見やご感想、アイデアとかね、あと質問を受け付けております。メールでお送りいただく場合には rika@0438.jp rika@0438.jp までお願いします。また、そんな理科の時間はそんなプロジェクトという、グループで配信しているポッドキャスト番組の一つです。そんなプロジェクトでは、そんな理科の時間のほか、そんなことないっしょ、そんな雑貨店、そんな美術の時間など、たくさんの番組を配信していまして、そんない .com というウェブサイトから、すべての番組を聞くことができます。そんない .com sonnai.com のウェブサイトでは配信している番組すべての過去回や、すでに終わってしまった、番組なども聞くことができますし、文字のブログでゆうなさんという方が、沖縄から発信している、ブログも読むことができます。
沖縄いいですよね。
そうですね。普段使っている、ポッドキャストアプリだとね、10話分ぐらいまでしか遡れないんじゃないかと思うんですけど、その前に遡るには、そんない .com まで来てみてください。あとですね、過去の番組は、は
い、
YouTube でも発信をしているので、そんないプロジェクトまたはそんない P で検索してみてください。
はい。
あと、ツイッターでの、情報配信もしています。こちらも、そんなプロジェクトで行っていますので、検索して見つけてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、いろいろ話してきました。
うん。
まだまだね、こう、見えるとかね、聞こえるとか、
うん。
っていうところでは、新しい技術が出てきたりするし、今日、
うん、
文化庁メディア芸術祭っていうので見てきた、
は
あ、エンターテインメントでの、入賞した一つは、
うん、
手を追加するっていうやつでですね、手が2本ある
のに
追加して、
はい、
ロボットアームみたいなやつを追加するんですけど、
うん、
そのコントロールを足につけたセンサーでやる。
はい。え、
なので椅子に座って2本の手の他に、はあ、足をゴニョゴニョゴニョって動かすと、うん、追加した手が動くっていうのをね、デモしていまして。
へ
ぇ。身体を拡張する、
うん、
っていうのは、いろんな技術があるんだなっていうことで、今日はね、耳の話というか、聞こえるっていう話をたくさんしましたけれども、
はい。
見えるとかだけではなくて、違う拡張の仕方、今の話で言うと、手が増えるとか、 早く動けるとか、
うん、
力が出るとか、
うん、
っていう拡張もあるんじゃないかと思うので、いろいろ考えてみると面白いんじゃないかなんて思っています。 あとですね、そんな理科の時間、夏のオフ会の、日程を、はい、とりあえず日程だけ決めようかなと思って、日程をですね、はい、8月11日、はい、山の日？
山の日
っていうんだっけ、
多分
もうね、昔の人間なんで
山の日
なんて最近できた祝日よくわかんないんですけど、8月11日山の日、お昼12時前後に、都内のどっかの科学館に行って、みんなで、回りましょうっていうのをやろうと思っています。
はい
はい。で、詳細はまた。
まだ決まってません。
はい。前回と同じように上野の科学博物館になるか、
うん、
お台場の日本科学未来館になるか、
うん、
はたまた他の、博物館や科学館になるかっていうのを今検討中でございます。
あと、ございます。
12時ぐらいに集合を予定してますけれども、ちょっと前後するかもしれないんで、その辺も含めて、また追って、この番組でお知らせしていこうと思っております。
はい、
ということで、そんな理科の時間 B 第267回お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。